青空 FM 第126回目。第126回目はゲストに伊勢谷さんをお迎えしております。伊勢谷さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、伊勢谷さん、軽く自己紹介をお願いします。
はい。私はですね、伊勢谷系の企業に勤めております。30歳の伊勢谷と申します。今回ちょっと技術書店のところ実は初参加で本を書いておりまして、まぁ、ちょっとそのようなご縁から今回ラジオ出演させていただいてます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。そうですね、伊勢谷さんとは、まぁ、この場で会話したのが、音声会話したのは初めましてということで、はい、今どういう経緯かというと、何回前だろう、3、4回前に技術書店18に気になる本のあれこれみたいなのでサークルチェック会みたいなのを配信したんですけど、まあ、その中に気になった本の一冊として伊勢谷さんの本がありましたと。大変失礼なんですけど、はい、本のタイトルって何でしたっけ？
と技術だけじゃない30歳 SE が伝えたい生存戦略という本で書いてます、
はい、っていうのが気になって、ちょっとこのポッドキャストで取り上げさせていただいたときに、まあ、珍しくツイートにこのサークルさんを宣伝しましたと載せた結果、検索ビリティが上がり、検索していただいた伊勢谷さんから、お便りをいただいて、はい、まあ、今回収録ということになりましたという感じです。で、今私気づいたんですけど、今日収録と分かっていながらまだ本を読んでいなかったので大変失礼いたしました。
いえ、大丈夫、
はい。まあ、なんでその辺ね、気になったかって話もちょっとお話してきたらななんて思うので、いや、まあ、そういうわけで今回は技術書店、はい、技術導入し話ですねをメインに、やっていきたいと思います。
はい。
まあ、ではそのきっかけですね、技術導入しを書こうと思った、まあ、あるいは知ったきっかけからでもいいんですけど、
はい、
そのあたりからお伺いしてもいいですか？
はい。技術書店自体は、名前自体はもう何年も前から私としても存じ上げていて、こう、まあ、専門的な技術の同人誌みたいなところで、まあ、私個人的には結構ハードルが高いイベントかなと、個人的には思ってました。ある程度のものを書かないといけないのかなと思ってたんですけど、ちょっと今年の3月か4月ぐらいに、私会社で、あとサークル、勉強会サークルっていうのをやってるんですけど、そこでこう、技術書店にこう、出ようという話になりまして、で、これはチャンスだと思って、書こうと思ったんですね。で、その技術的なハードルっていうところもあったんですけど、ちょっと本をいろいろ見てみると、こう、全然技術書じゃないな、というところも結構たくさんあったので、あ、まあこういう本も、まあせっかく同人誌ならではというところで、まあそういう雰囲気が結構、もちろんしっかり書く人はしっかり書くし、まあこう、出して、世に出すっていうところ、も、こう、なんか私はどちらかというとちょっとそっちを満たしたいなというところがきっかけで、今回執筆に至りました。
ありがとうございます。その書店を結構前から知ってたっていうのは、
はい。
どれぐらい前？もうコロナ前とかですか？
コロナ前は知らなかったんですけど、うん、コロナになってる、なった後とかですかね。なので、2、3年前とか、そのあたりですね。ちょっとどういう経緯で知ったのかっていうところはちょっと私も覚えてないんですけど、なんかたまたまそういうキーワードを見つけたみたいなところかなと思います。
結構普段からその勉強会だったりとか、まあそのツイッター、SNS 的な感じで、なんか外部のエンジニア、まあ個人だったり、コミュニティだったり、はい、勉強会だったりみたいなとこと接点はある感じなんですかね。
接点は、そんなになくて、これからできれば持ちたいなっていうモチベーションはあるんですけど、ちょっとなかなか行動には至れてないっていうところが現実としてあって、まあその第一歩かなというところで技術書店っていうところを選んだので、で、勉強会サークル自体の活動もそんなにこう活発っていうわけではなくて、まあ、3ヶ月に1回何か、まあ LT 会っていう、まあ短い5分から10分ぐらい、こう自分の調べたことを話すのをやるぐらいで、そんなにこう活発に動いてるものではなかったので、そういった意味では、まあ、まだつながりはないんですけど、まあこれをきっかけにちょっとずつそういう風、そういう世界もちょっと知れたらなっていうぐらいでおります。はい。
なんか SNS、まあ、ほぼツイッターだと思うんですけど、
はい。
アカウントは昔からあった感じ？
一回作り直してるんですよね。
あ、
はい。ただ、昔からはやっていて、まあそういう技術系のツイートは回ってくるんですよ。やっぱそういうの調べがちな。
やっぱそこが一個分水嶺というか、
はい、
あるなしは結構、
はい、
もしなんかそこがなかったら、本当自社だけというか、
はい、
身の回りだけみたいな。
あ、そうですね。
そうですよね。
はい。
そう、なんでこの話を今ちょっと聞いたかっていうと、はい、まあ、僕の会社もそうなんですけど、
はい、
技術書店どころか技術同人誌も知らないし、なんか今巷で話題になってるなんか技術とか、なんか流行りの、
はいはい、
なんだフレームワークとか、はい、まあ商業誌の本でもいいんですけど、はい、なんかそういうの全くわからない、もう現場に来て現場でコード書いて終わりみたいな人が、どうやったら技術書店とか、まあ、なんか興味がある技術に出会って、
はい、
勉強会に行くとかってどうやったらいいんだろうっていうの、結構課題感があって、
はい、
でその一歩って皆さんどう飛び越えてるのかなって、やっぱりどっかから接点があることが多くて、
はい、
今で言うと SNS、はい、Twitter とか、あるいはなんか会社の先輩が勉強会連れてってくれたとか、なんかそういうセレンディピティというか偶然のきっかけが外への道を作ってくれたみたいなことはやっぱ多いんで、
はい、
それって再現性ないじゃないですか。
そうですね、はい、偶然。本当に確かに言われてみれば偶然ですし、さっきちょっと会社の話もちらっと出ましたけど、うちの会社もまさしく同じで、ちょっとビジネスの方法が、まあ、ちょっとそれにより語り、寄りがちと言いますか、
うん、
ちょっとそういう背景も実はあったりするんですけど、なので結構、胸の痛い話です。はい。すごく共感できるなというところですね。はい。やっぱそういった意味では、X というか SNS って結構、受動的に流れてくるツールっていう意味では、やっぱそういう機会に触れるのは多いですね。はい。
いや、やっぱそうっすよね。なんか、前提というか背景の共有をしてなくて、申し訳なかったんですけど、
いえいえ、
はい、私も、その、IT 業界のキャリアの最初って SIR の SE だったんですよ。でもそれもあって、今回の SE の方に興味を持って、まあ、ちょっと読んでみようっていう感じだったんですけど、なんかその時代って、やっぱり本当に偶然のきっかけで、なんかそれこそアジャイルみたいな言葉も本当偶然知ったみたいな。で、勉強会っていうのがあって、なんか自分もどうやら行っていいらしくて、なんか渋谷みたいなキラキラしたとこでやるみたいな、超怖えみたいなのが始まりだった。いや、やっぱそうですよね。ありがとうございます。で、まあ、先ほどお話があったような経緯で、まあ、今年の3月、4月ぐらいからですね。
そうですね。はい。
まあ、本を書こうとなってっていうことだと思うんですけど、はい、今回その、サークル名としては伊勢屋さんになってますよね。
いえ、サークル名自体は、自由研究 .exe という名前なんです。はい。で、その中で、まあ、ちょっと、私個人名をちょっと設定していて、まあ、その名前が、ちょっとツイッターからその持ってきた感じですので、はいはい、サークル名も、自由研究 .exe っていう名前になっております。
ごめんなさい。私がそこを認知できていなくて、さっき読んだ本が自由研究 .exe さんの本でしたね。
あ、そういうことです。
はい。30代からの体を置いてある技術、は
い。あ、ありがとうございます。はい、喜ぶ。ちょっと持ち帰ります。はい。
サークルさんの中の、まあ一冊ということで。
そうですね。
はい。ありがとうございます。
はい。
ということは、サークル、まあその会社だと思うんですけど、
はい、
このサークルの中で、まあ何人かいる中で、一冊の、まあ、合同誌みたいな本を出すっていうよりも、それぞれ、ある程度まとまって本を書かれたって感じ
ですか？そうですね。合同誌っていう案も実は出たんですよ。で、アイディアの中の一つです。まだ実現してないんですけど、ちょっと読書感想文を寄せ集めて、それを一冊にしようとか、ちょっとアイディア自体は出てたんですけど、まあ、なかなか叶わず、なかなか集まるタイミングもなくて、やっぱ、各々が、各々の本を書いた方が、まあいいんじゃないかなっていう空気感があって、まあ、結局そういう、各々が書きたい本を書いたっていうところになります。
なんかこう、取り仕切るじゃないですけど、取りまとめるみたいな感じにならず、
はい、
なんか個人で30ページ、はい、40ページみたいな書いてっていう。
は
い、
そうですね。
逆にすごいですね。あ、でもそうか、今回オンラインだったので、
そうですね。はい。
で、電子版しかない。
電子版しかないです。
なるほど。じゃあ、ちょっとそこはハードルが低かったかもしれないですね。はい、なんか最初に単調を書くって言うと、いやもうそんな書けないです。50ページも書けないですみたいな皆さんおっしゃるし、
はい、
なんか本ってどうやって作るのみたいな、
はいはい、
そこのイメージが皆さんわからないんで、はい、ただ、なんとかして PDF にしちゃえば本になるって言われると、あ、じゃあなんかワードに書いて、ワードから PDF で印刷しちゃえばいいかな、みたいな。っていう感じで結構イメージが湧いちゃうので、
はい、
電子は結構できちゃうんです
よ。そうですね、すぐできましたね。私の場合はちょっとツールを使ったんですけど、
はい、
ちょっと何のツール使ったかまではごめんなさいけど、後で見ときますけど、何でしたっけ？
メジャーどころだとレビューってやつで。
あ、それです。
あ、それですか。
はい。
あと、ビブリオスタイルとか、あと、最近だとタイプスとか。
ああ、レビュー、レビュー使いました。
は
い、
なんか、レビュー使うと、結果として PDF が出てくるところは同じなんですけど、
はい。
その今回多分紙の本を作らなかったんで、入稿、印刷所への入稿。
あ、はなかったです。
はい。なかったので、はい、結構皆さんそこでつまずくんですよ。うん、
はい。
PDF って、なんか、しんどいな、みたいな。はい。いろいろあって。あ、そういうのあるんですね、みたいな。
はい。はい、
で、結構、今回初めて本出された方も、やっぱそこでつまずいた方いて、うん、
はい、
今回それがなかったから、そうか、単調、それぞれ単調書かれたっていう。はい。ありがとうございます。で、これは、なんでしょうね、その、なんとなく私の偏見混じりのイメージかもしれないんですけど、
はい。
技術同人誌書こうってなった時に、
はい。
あ、いいね、書こうってならなくないですか？
ならない。
ですよね。
全くならなくて、で、私も結局、こう、書こうって言った人ではないんですよ。あくまでそのサークルの部長が、まあこういうイベントがあるんだけど、みたいな話が出て、まあちょっと渡りに船みたいな感じで、まあこの人がやるならぐらいのテンションで始めたんですけど、こうちょっと深層心理みたいなところで、ああそういえば、まあ、書きたいと思ってたなっていうのを書いていくうちにちょっとずつ思い出してって、そこでなんとかモチベーションを保ってて、一冊書けたかなっていう。感じですね。
え、その、正確な人数じゃなくてもいいんですけど、
はい、
何人ぐらい集まって書かれたんですか？
今回は、まあ、4、5人。
ああ、
5、6人ぐらいですね。
結構、はい、それは、その、社内のサークルの割合で言うと、何割ぐらい？ 5 割とか。
サークルのメンバーのうちのってことですよね。
はい、
3割ぐらいかなと思います。
3割ぐらい。結構なコンバージョン率ですね。ま
あ、そもそも人数も少ないので。
ああ、まあ確かに確かに。
はい。っていうのもあるんですけど。
いや、でも、私が会社で同人誌書こうよって言って、
はい、
手を挙げてくれるのは0人なんじゃないかなって。いや、すごい、いいっすね、いいっすね、ありがとうございます。で、まあ、今回じゃあ、まあ、サークルさんの本よりも、伊勢屋さんの書かれた本にフォーカスした方が喋りやすいかなというところで、
はい。
まあ、30歳 SE が伝えたい生存戦略、という本を書かれたということなんですけども。
はい。
まあ、ここは、本の内容はまあ、読んでいただきたいというところで、一旦置いておいて。
はい。
なんでこういう、なんだろう、SE、30歳 SE が伝えたいっていうところに、
はい。
なんかこう、モチベーションじゃないですけど、
はい。
書こうと思ったのかっていうのを聞いてもいい
ですか？ああ、ありがとうございます。まあ、ちょっとこの本の、私個人のテーマで申し上げますと、ちょっと、こう、今までの、SE 生活の棚卸しみたいな、ちょっとイメージがあるんですね。こう、私今、業界、新卒で入って7年目なんですけれども、まあ、過去6年ぐらい、こう SE として働いてきた中で、まあ、こういう働き方をしてきたなっていうところを、ちょっと書いているんですけれども、やっぱ私も会社一つしか経験してないのと、そんなこう、外部にコミュニティを持ってるわけでもないので、どのくらいこう、世間と乖離があるのかなっていうところも実は気になってたりしていて、じゃあそれを定量化するためには、まず自分がこう、一冊本にして、過去6年間、こういう感じで働きましたっていう本を出した上で、じゃあ他の、会社とか他の本とかだとどう書いてあるかなとか他の人の話とかもちろん今回のフォルテさんの話とかも聞いて、まあ、ちょっとどういう差があってどういうキャリア形成の違いがあるのかなっていうところをちょっと表現したいなっていうところが一つきっかけといいますかこの本のテーマでもあるのかなと思います。
ありがとうございます。めちゃくちゃいい話でちょっと今泣きそうになってます何がすごいいいなって思ったかっていうとそのまず自分が置かれている状況が全てではないと自覚しているところが本当にすごいなと思っていて、なんか私よく言うのが、これは自戒というか自分への皮肉も含めてなんですけど、胃の中の蛙大会を知らずってよく言っていて、その SE、君が言っている SE とやらは井戸の中で外にはものすごい広い世界があって、みたいな。それこそ、もっと違うウォーターフォールであったり、アジャイルであったり、その金融、物流、2B、2C、いろんな、まあ、観点かな、あるじゃないですか。
はい。
でも、新卒で入った会社に10年とか、まあ5年、10年いると、もうそこしかないですよね。
はい。
だからシステム開発ってこういうもんなんだ、とか、
はいはい、
SE ってこういうもんなんだ、とか、はい、なんか、プログラミングってこういうもんなんだ、
はい、
なんか、実装した行動、ステップ数を数えて、 100行書いたから30件ぐらいバグが出るみたいな、
はい、
よくわからん指標を
ありますね、
疑いもなくやるみたいな、
はい、
で30件バグが出ないと、いやこれは全部変数定義なんでバグとか出ないんで、
そうですね、
言い訳の書き方、はい、これは果たして本質的に何かの価値になっているのかみたいなところに徐々にこう疑問を抱いてくる、
ちょっとはい泣きそうです思い当たるところが
っていうのがまあ井戸と大会なのかなみたいな、
はい、
まあ一部分です
けど、はい、
っていうのがあるかなという、はい、まあ感じで、でなんかそこをじゃあまずその意図というのを認識しているのはすごいっていうのが一つと、もう一個すごいって思ったのが、じゃあ外の世界どうなっとんねん、あと自分の世界どうなってんねんっていうのを考えたときに、
はい、
まあわからんわからんになるじゃないですか、
はい、
自分がどう認知してるかもわからないし、
はいはい、
世界がどうなってるかもまあ自分が分かんないんだったら分からないんでしょ、
はい、
で、そこで取った行動がアウトプットして、自分の世界ってこういう形ですよ。オタクは何すか、丸すか、四角すか、みたいな、
はいはい、
のをやったのがもうめちゃくちゃ尊い。
あ、ありがとうございます。
すげえな。
ありがとうございます。あ、嬉しいです、そう言っていただけると。
か上から目線
か。いえいえいえ。い
や、単純に本当関心というか、リスペクト、すごいなと、だというところで。いやーすごいっすねーって感じなんですけど。え、そのなんか、あ、どうぞ。
あ、いいですか。あの、そうですね。そこの、こう、自分の形はこうだっていうところが、まさしくタイトルにも現れていて、技術だけじゃないっていう部分がそこなんですよ。うん、私ってもう、こう、まあ、技術ってなんだっていう話もあると思うので、この本の中での定義で言うと、まあ、正確なプログラミング能力っていう定義を実はしているんですけれども、まあ、それを技術と呼んでますと。で、まあ、その能力を、こう、6年間求められた試しがなくてですね、私は。少なくとも私はですけど。うん、って言われた時に、じゃあ、こう、世間一般、こう、SE 業界じゃない人たちが想像する SE の世界っていうのは、やっぱりこう、黒い画面にパソコンカタカタみたいなの話をよく聞くんですね。っていうところと、やっぱ別のところで私は働いてるのかなと思うんで、まあ、こういう世界もあるよ、っていうところをちょっと表現したかったっていうのを、ちょっと主語が、主語デカで、初めにとかいろいろ書いてるんですけど、まあ、ちょっと、すいません、主語デカに関しては、ちょっと自覚のある主語デカで書いておりますというところです。
なんか、まさに今、私も、この本をなんで自分のポッドキャストで取り上げたのか、まあ、これ多分、ポッドキャストでも喋ったと思うんですけど、
はい、
っていうのと、まあ、今話そうと思ったところもそこで、なんかシステムエンジニアといえば技術力勝負だよな、とか、まあ、タイトルもそうなんですけど、技術だけじゃないとか、技術力が求められるイメージがある SE 業界ってところで、なんか逆に僕のイメージ、これは多分僕が SE をやって、今はまあ SE、じゃない。まあ、SIR にいないからだと思うんですけど、
はい、
そんな技術力求められますかねみたいな、
はい、
ところがあって、
はい、
あ、なるほど、技術が求められていると思っている方もいるんだなっていうところで結構気になったっていうところがあって、
はい、ありがとうございます。今回、お便りを青空キャストさんに出させていただいたのも、青空 FM です。ごめんなさい。もう、そこで、あ、まあ、同志だなって、まあ、その発言を私もたまたま聞いてて、あ、そういう世界、だよなぁと思いつつ、ぜひお話をお伺いしたいなというところでちょっとお便り出させていただいたんですけど、まあ技術力が求められてるなっていう風流はやっぱ X の影響で、やっぱ最新のトレンドがこうでこうでとかっていうのを、まあ流れてるのを見ると、まあちょっとこう危機感じゃないですけど、あ、こういうの全然知らないなぁなんて、じゃあそれを意識して行動にして、自作して終わりの世界だったら、いいんですけど、それをまあ、商品として世に出してるじゃないですか、会社として。って言った時にそういうのを全然わからないまま過ごしてるなっていう漠然の危機感っていうところはあるんですけど、やっぱそういうのってすぐにこう解決できるものではないのかな。やっぱ追っていかないといけないので。で、まあ3月4月で5月末には原稿を書かなきゃいけないっていう、この2ヶ月間でできることは、じゃあ今の自分の考えというかっていうのをアウトプットするのが精一杯だった。っていうところで、まあ今後はちょっとそういうのも吸収できればと思ってるんですけど、まあそれをまた本にするのはちょっといつになるかなという感じでおります。
ちょっと脱線して次になるかな、いつになるかなってとこだけつまみ上げると、
はい。
いやもう10月、11月、書店19の。
ありますね。
はい。締め切り決まってますけど。次は秋ですよね。
秋ですね。はい。まあでも、明確な締め切りになった方がやるんで。
それはそうです。
確かにもう、いつになるかなっていうよりはもう秋に出せっていう まあ、ちょっとこの場で宣言させていただければと思います。まあ、技術出せるかなっていう感じはありますけど、まあ、
出せるのを出すでいいと思うんです
けど。はい。
別に耳揃えて完璧なものは誰も求めてないと思うんで。
はい。確かにそうですね。はい。
まあ、ちょっとそういう話もしつつ、そう、なんか今お話を聞いてて、僕がその、この書籍のページとかを見ていろいろ思ったところで、あ、ちょっと勘違いじゃないですけど、
はい、
ズレがあったなって思ったのが、なんか SE 業界っていうものを、外から見ているイメージに対して、中の人がこう、説明するじゃないですけど、
はい、
実際にはこうなんだよっていう、その実態暴露じゃないですけど、
はい、
説明本みたいなイメージの本なのかなって思ってた。
ああ、はい。
で、なので、その SE 業界を外から見ると、なんか、SE、システムエンジニア、エンジニアって、よくドラマであるじゃん。
はい。
ノート、さっきから話題に出てるように、はい、ノートパソコンに黒い画面になんか緑の文字で、カタカタカタターンみたいな。
はい。
あれがなんかよくわかんないすごいことやってる。みたいな、はい。っていうので、まあ技術力が求められるっていう話が、要は一般向けの、なんか、他の業界、界隈の人から見た、ステレオタイプなイメージに対する話なのかなって思っていて、
はい。
で、そこからさらに、さっき、言った、そんなに技術力求められてないよなっていうのは、X とか Twitter で言われるような、SE ってあれでしょ、なんか Excel で線引いて打ち合わせばっかしてんでしょみたいな。の話だと、僕の視点から見たのはそっちの方だと思ってる。
ああ、はい。
ああ、なるほど、みたいな。そこが結構、ちょっと違いじゃないですけど、
はい、
見てるとこが違いとこあったなっていうところで、っていうのは一個ありました、
ね。ありがとうございます。ちょっとそうですね、まさしく今おっしゃっていただいた話も、結構、悩んだところと言いますか、結局本に書き上げたときに想定読者って普通作るじゃないですか、うん。そこが曖昧なまま今回書き終えてしまったなっていう自覚は実はあって、例えばですけど、今先ほど、おっしゃっていただいた、SE じゃない外部から見た人に対するイメージを変える本っていうのを技術書店っていう、基本的に SE とかそういう技術者が集まるところでしか本を売らないっていうのが、なんかちょっとこう、想定の、
ああ、なるほど、
読者って、そうと、この販売の、こう、プラットフォームが全然違うなぁなんて思ってるのも実は感じていて、途中から無理くり、こう、若手 SE 向けの本っていう体にして、したんですよ。なんですけど、こう、当初書き始めたっていう、こう、読者層と、結局書き上げた時の読者層みたいなところが、書いてくる時期に変わって、ちゃって結局どっちなんだっていうところが実はちょっと反省点と言いますか、個人的に思っていたことをまさしくおっしゃっていただいたっていうところなので、やっぱこう書き上げてる人には分かるんだなっていうのをちょっと今日改めて勉強になりました。
はい、重ねてまだ読んでないというか本当申し訳ないんですけど、
いえいえ
なんかさっきお話聞いてて、その SE 業界の中にいる一 SE としてまあ、主にツイッターだと思うんですけど、
はい、
見てると、いろんな技術が流れてきて、形にあんまできてないみたいなお話をさっきされてたじゃないですか。
はいはい、
そこ本当よくわかるなと思ってて、
はい、
なんか今でもそんな感じなんですけど、
はい、
なんか、おぶし団がいいとか、
はい、
なんか、おぶし団ってあれでしょ ?MCP がいいぞ、
はい。
MCP ってなんか、あれでしょ、うん、モデル、コント、な、え、はい、感じになって、
はい、もう何一つみたいな。
5秒後にはもうググればいいかな、みたいな。はいはい、何の筋肉にもなってない。はいはい、まあめちゃくちゃあるなと思ってて。で、なんか、これが、やっぱ現場だと、なんかそれすらないんですよね、ほんと。
はい。
決まった、お決まりのルーチンワークを、なんか、一応案件は違ったりするんですけど、
はい。
まあ、会社が同じだと同じやり方でやっぱりやったりするんで、
はい、そうですね。
なんか、内部統制とか、
はい。
開発ルール的な、なんかいろいろあるんで、
はい。
なんかずっと同じ画面見てんな、感じはやっぱありますよね。
はい。そうですね。やっぱり、ちょっとこういうのも、今実は仕事の中でも考えるきっかけみたいなところがあるような仕事を今ちょっとやっていて、あんまり言っちゃうと会社ここだってなっちゃうんで言わないように頑張りをするんですけど、まあ、パッケージって、まあ、製品を持っているんですね、うちの会社って。で、まあ、その製品を、まあ、カスタマイズしながら導入していくっていうビジネスをやってるんですけど、今回そのパッケージを新しくしようみたいなプロジェクトが実は立っていて、私ちょっとそこで今携わって仕事をしてるんですね。なので、今までこうパッケージを入れるってなると、まあ、対お客さんに目線がどうしても行くので、そういう今こういうフレームワークを使ってて、なんでこういうフレームワークなんだみたいなところを曖昧な状態にしても、まあ、製品がすでに出来上がってるんで、導入自体は、 またそれとは別のスキルなので、そんなに苦労せずにって言っちゃうとあれですけど、できてた気なんですけど、今回やっぱ作り直すってなると、その、今までこうフレームワークとかが、なんでそういうフレームワークが選ばれたかっていうところと、じゃあそれと時代に乗った時に今はどういうのは、まあ、トレンド、最先端を取るっていうほどではないと思うんですけど、やっぱ時代の流れというか、そういうのもちゃんとやっぱ勉強しとかないと、またこう、ちょっと扱いづらいパッケージ作ってしまうと売れなくなってしまうので、やっぱコストがかかってしまうというので、そういったところを、なんかこう、実は仕事の面からも考えるきっかけが今ちょっとあるのが、まあ、ちょっと幸いしてるというか、まあ、もうちょっと続けてみようかなとも思える理由でもあるので、はい。なんかそういったところで、やっぱいろいろ調べてって、ああ、全然分かってないなとか、もう私なんなら今 HTTP とかの勉強してるぐらい、もう本当にそういうベースのところからやらないとダメだななんて思ったりしてるので、はい。日々勉強してる感じです。
なんか、いろいろこう、お話を伺ってきた中で、一個繋がったなって話と、めちゃくちゃ分かるなって話がいくつかあって、はい、何が繋がったかっていうと、この、まあ、本のタイトルも、生存戦略。
はい。
で、まあ、さっきちょっと、若手向けの生存戦略にもなったらみたいな話もあったりしたと思うんですけど、はい。はい、なんか、薄々、自分っていうのは、伊勢屋さんっていう自分から出ている、やばいっていう意味の、生き残れるかみたいなところのやばいみたいな。
はい。
ところの生存戦略も結構あるのかな、と思っていて、はい、なんか、それ、がきっかけなのか、まあ、形になったのかわかんないですけど、が技術選定っていう一個の、はい、まあ、仕事という業務だと思っていて、はい、さっき言ったそのパッケージソフトの、まあ、一新というか新しく作り直すっていうのと、パッケージをカスタマイズするとか、機能追加するって、はい、なんかやってることは似てそうで全然違うって、本当におっしゃる通りで、はい、なんか今までビルの内装をやってた人がビルを建ててくださいって言われてる。
はい。はい、
内装はこうしたいっていうのはあるんだけど、そのためにビルを建てるにはどうしたらいいんだろう、
はい。
誰に相談したらいいんだろうとか。で、今って何木造でビル建てるとか、ありえないっすよねみたいな。
はい。
まあ、五重の塔じゃないっすよね、はい、みたいな。え、でも、免震構造って五重の塔を参考に、ああ、なるほど、ゆとりが必要で、みたいな。
はい。
もうなんかよくわかんない、
う
ん。
そうですね。ちゃんとやろうとすると、やっぱその建築法とかも、勉強していかなきゃいけないっていうのと多分、似たような話なのかな、思ったりしますね。
あんまりこのシステム開発を建築になぞらえるなっていう、はい、アンチパターンもあるかもしれないですけど。まあまあ、
そういう。随所随所でやっぱ出てきますもんね、建築と。はい。
で、なんかその中で、じゃあ、なんでここは、鉄筋で、こっちは木材でいいんだとか、
はい、
なんでアスベストって使っちゃいけないんだみたいなのが、さっき言った HTTP を勉強しているみたいな。
はい、
HTTP を勉強するって言えば、プロトコルを勉強するだと思っていて、
はい、
なんか Google って入れてターンってやったら Google が出るみたいなのを、なんでじゃあそれが出るのか。
はい、
その中で、情報とか通信とかデータってのはどういう風になっていて、まあ、ここでこういう、プロトコルに変換されて、なんかサーバーなり、まあ ISP なりいろいろあるんですけど、
はいはい、
IP アドレスがドメインに変換されて、逆か、ドメインが IP に変換されてみたいな色々あるんですけど、
そのルーター伝って。
みたいなとこがわからないと、その、なんでに答えらんない、
ね。はい。今、まさしくおっしゃってたところも勉強中でして、教本あると思うんですけど、
予想していいですか？
はい。
マスタリング TCP IP。
ああ、
違う。
惜しいですね。でも、もうちょっとソフトな方が。会社に置いてきちゃいました。
なるほど、
はい。置いてきちゃいました。ネットワークはなぜ繋がるのかっていう本が あるんですけど、うん、それもまさしく一緒で、うん、ウェブサイトに何がしか検索を入れて、まあそれが返ってくるまでっていうところ、まあ、長くても数秒間のこのシステムっていうのを一冊にしたんですけど、500ページぐらいあるんですね。
うん、
やっぱそれだけいろいろな技術がこう集まって、できてるっていうところを意識しなくても、こう、仕事はできますけど、やっぱいざ、こう、もう少しそういうのを、じゃあどういう技術がいいのかとか、どういうフレームワークを選定するか、どういう言語を選定するかってなった時には、やっぱこういうのを知っておくのと知られないのじゃ全然違うかな、思ったりします。
いや、そうなんですよね。本当に。なんで、この技術、例えばライブラリーでも、まあ、言語でも、いいんですけど、
はい、
なんでって言った時に、答えられるようにするには、いや、この言語だと、こういうことがやりやすくて、得意で、とか、
はい、
あるいは、 必須要件であるこの機能はこのライブラリーでしか実現できないで、はい、それはもうこの言語にしかないからとかめちゃくちゃいっぱいあるんですよね。で、それをなんかなんとなくやると後でそれこそカスタマイズとか、まあ開発を進めていく、そのカスタマイズ以前にものとしてパッケージとして完成品を作るときに、なんかこれできないんだけどどうしたらいいのってなって積むみたいなが普通にあり得るので、で、それがそのパッケージのカスタマイズになると、もう出来上がってる状態からスタートだから、ある種その制限の中で縛られるっていうのはあるんですけど、
はい、
逆に言えばその箱庭の中でできることは何でもできるはず、
はい、
で保証されてるので、砂場で山を作ったりお城を作ったりすることは全然できる。はい、それも砂場っていう環境だから。はい、でもじゃあ、体育館まったれやのところに砂場を作ってくださいって言われるとすげえ大変
です。大変ですね。はい。
そういう感じです。
そうですね。
これがどれだけ伝わってるのか。
まあ、そうですね。ちょっと今のお話聞いて、一つ、思い出したんですけど、私、大学時代、大学院時代、物理学を専攻、もうすいません、全く脱線しちゃうんですけど、うん、物理学を専攻していたんですけど、当時私、C 言語を使って研究してたんですね。で、まあ、やっぱ、あとは、フォートランなんていう言語が実は昔あったりして、まあ、その言語で書いてる人もいたんですけど、まあ、かなり、こう、レトロな言語なんですけれども、やっぱり、私がやってた物理学とかって、やっぱ、計算速度命みたいなところがあるので、うん、もちろん、マシンスペックっていう前提はあるんですけど、それを置いといて、限られたリソースの中で、計算を早く回すにはっていった時には、やっぱ、計算速度の速い言語が選ばれるっていうところで、まあ、そのフレームワークをちょっと Java にしちゃったとか、なんか、そこを何も考えずにやろうとすると、やっぱ困るな、困ってたんだろうなっていうのが一個ちょっと思い出しましたね。そういうのも。はい。
いや、そうなんですよね。なんか、それこそ今言ったような、計算速度が一番大事なのに、いや、書きやすいから Java でいいじゃんとかってやると、なんか、VM が立ち上がるまですげえ分かって、
はいはい、
計算結果返ってくるのにすげえ時間かかるんだけど、はい、ねっていうのがありますよね。
はい。
はい、いやー、わかるな。ありがとうございます。で、なんか、ちょっと深掘っちゃったんですけど、まあそのあたりがその生存戦略だったりとか、
はい、
まあ、なんかそこに行き着くまでのまあちょっと過程の一部感じだったっていう感じですかね。
はい、そうですね。まああとは技術書っていうところまではちょっと2ヶ月じゃ準備できないかなっていう思い込みも実はあって、じゃあそれとは別の方向から攻めていこうっていうのも一つヒントではあったんですけれども、はい、そうですね。まあちょっと日頃、こう結構考え事をすることが多くて、そういうどうしたらやっぱり仕事ってうまく進むというか効率的に進むんだろうっていうことを考える機会が比較的多かったんで、まあ、それをちょっとメモしながら情報収集して、それをまあ取りまとめたみたいな感じですね。はい。
いや、もうなんか、なんとかの技術の本ですって言ったら技術書でいいと思
う。ありがとうございます。そうですね。確かに。
言うと私もそんな崇高な本は書いてないですけど。
はい。はい。ちょっと私も一冊、購入させていただいていて。
はい。今回の新刊ですよね。
新刊ではないんですけど、アンチパターンから学ぶコミュニケーション。これ、読ませていただきました。
ありがとうございます。
やりがちなんですよ、私も。読ませていただいて、なんで？って言っちゃう。
ああ、それは音声ですか？テキストですか？
両方です、ね。
あ、
テキストはさすがに。
あ、やらないんだ。
やらないです。なんでとは言わないんですけど。
素晴らしいです。
なんででしょうかぐらいは、だったらやりがち。
まあ、そうです。
でも似たような感じですよ。はい、で、それか、こう、相手をうろたえさせるような長文とか、書いちゃったりするんですよね。
なるほど。
はい。
ちょっとあんま自分の本の話をしていいのかってな。
はい。はい、
ちょっと話になったんで、ちょっとだけ深掘ると、その、なんでって、言ってしまう理由はみたいなこともなんか僕書いた覚えがあって、
はい、
なんか結局そこは行き違いというかすれ違いというか、はい、認識がずれてるからバッて来た情報に対してなんでって、まあそれがそのままなんでって出ちゃうっていう。だからそこで一歩踏みとどまると、あれこれってこうだと思ってたんだけど違うんだってところから入れる。
はい。
そうするとなんでにならないみたいなことを多分書いたと思うんですけど。
はい。脊髄反射で出ちゃうっていう。
やっぱそういう感じですね。
は
い、そう。
最近は意識、してるんですけど、やっぱ出ちゃうんですよ。やっぱ自分に余裕がない時ほど、やっぱり、こう、脳のリソース、脳の CPU 使ってても、メモリ確保できないから、脊髄反射でとりあえず、メモリにも書き込まず、応答するみたいな。 なんか、小中の理科の時にやった反射みたいな、うん、もうそういう感じで、あ出ちゃってるなぁ、なんていうのを、やっぱ本を読むと、こういう深層心理の部分が言語化してくださってることによって理解されるみたいなところあるなっていうのがあって、ちょっとすごい大変勉強に、今後の、社会人生活に活かしていきたいと思います。はい。
あれも一応技術書って言い張ってるんで。
そうですよね。技術ですもんね。はい。
大丈夫です。ありがとうございます。
それもアンチパターンから学ぶっていうところがすごいいいなと思って。なんか、こうしましょうっていう本多いじゃないですか。
あ、はい、はい。
例えばなんか、技術書とかでも、朝早く来ましょうとか、
うん、
いろいろあるじゃないですか。まあ、それっぽいことって言っちゃうと自分の本もそれっぽいことなんで一緒なんですけど、うん、まあ、こうしましょうが来て、後ろに理由が来る本が多いと思うんですよ。まあ、特にビジネス書なんかそうだと思うんですけど、この本って、ダメな例を先に出して、うん、なんでダメだったんだろう。で、最後にこうしましょうっていう書き方なんで、あ、これすごいいいなって、こういう書き方すごいいいななんて思ってて、印象に残るんですよね。あ、こういう書き方が、こういうふうに本を書けば伝わるなーなんていうの。そういう面でも、全然アンチパターンからじゃないんですけど、こう学ばしてもらったっていうところもありますね。
なんか、初めて自分の本を、ポッドキャストで、話題に挙げられている他人からみたいな気がしていて、今めっちゃ恥ずかしい。いや、ほんとありがたい、ありがたい。
はい。
なんか、そのアンチパターンから学ぶみたいな、これ多分、商業誌でもこういう本あるかもしれないんですけど、
はい。
なんか、実は苦肉の策だったみたいな話もあって、
ま
あ、
そうなんですね。
なんか、コミュニケーション、これができれば完璧って言えたら最高じゃないですか。
はい。
みんなコミュニケーションに悩んでいて、
はい。
でもこれやったらもうバッチグーですってなったら、はい、もう飛びつくじゃないですか。
はい。
どう考えてもない
ですよ。あったら誰も悩んでないですよね。
そう、はい。そう。で、でもコミュニケーションで本を書こうと思った時に、これができたらとか、なんかコミュニケーションの本ですって言って開くと、なんかめちゃくちゃ限定的な話になってると、ちょっとがっかりじゃないですけど、うん、これじゃないか出ちゃうじゃないですか。
はい。
なんか僕よくあるのが、チームの本、開発チームの本だと思って勉強で読むと、なんかチームはまず8人とか、
はい、
会社の規模は数百人で、
はい、
いっぱいチームがあって、
はい、
横のつながりがあり、みたいな。どうも僕が知っている現場と違えな、みたいな。まあ、その、いろんな現場経験してるんで、
はいはい、
少なくとも今いる現場は違うみたいな。そこ限定されると、僕、この本読まない方がいいんじゃないかみたいな。
前提が違いますよね。そうそう、はい。
でもなんか表紙にはそんなこと書いてないんですよ。
はい。はい、
なんか前書きのもうちょっと先ぐらい。
はい。
一章の、ちょっと。
はい。
みたいなところに書いてあったりして、みたいな、なることが多くて。でもなんか最初にアンチパターンから学ぶって書いておいて、もうこれは実例を並べて、こういうアンチパターンから学ぶ本ですって言っておけば、なんかそこの、これじゃないかは薄まるかな、みたいな、
はい。
で、なんか、銀の弾丸見つからなかったっす。これだけやっとけば OK って言えなかったっすに対して、でもじゃあどうするのか。そこで何もしないで諦めるんじゃなくて、ちょっとでも良くする方法ってあるはずだよね。っていうところになったのが、まあ、やり方だったっていう感じ
です、ね。すごくいいと思います。
全然これはパブリックライセンスなんで、てか別に僕からライセンス持ってるもんと真似していただいて、なんか、ランチパターンから学ぶ、
はい、
丸々書いていただいて大
丈夫
です。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、伊勢谷さんの本に戻って、まあ、その、生産競争の話は、まあ、大体あんまこれ以上話すと、中身の本いっちゃいそう。
そうですね、はい、もう、全部話しちゃいそうなんで、はい。
次、こんな本書きたいかなみたいなところにちょっとだけ触れておきたいなっていうのがあって、
はい、
っていうのはさっき、まあ、ちらほら話題に出ていた、その、いわゆるハードスキル的な、
はい、
まあ、Java とか C 言語とか、まあ、ラストでも何でもいいんですけど、はい、プログラミング言語的なものから、そうですね、何かそのフレームワーク、ライブラリー、まあ、いろんなテック系の、いわゆるテック系の題材というかテーマで書きたい。で、それは何でかっていうと、SNS、Twitter みたいなところで流れてくるのが、まあ、結構やっぱそういう本があるみたいな、
はい、
っていうお話だと思ってるんですけど、
はい、
なんか漠然とこういう本を書きたいとか、こういう技術に興味があるとか、
はい、
なんかそういうところってあるんですか？
そう、ネタは実はある程度前から仕込んではいるんですけど、
うん、
Python で、
うん、
株価を取得して、
あ、はいはい、
まあ、その上でこう自動売買をやるっていう、う
ん、はいはい、
プランニングは実は、構想だけは何年も前から実は考えていて、まあ、実際に株価を取得してグラフに出すぐらいまでは Python でできるプログラムは作っては 意味ですね。で、そこから先の、やっぱこう自動売買っていうところで証券会社の口座を作って、そこにログインして、こう、株価の状況を見て判断をして、こう、売買の設定をして、自動でっていうのをやるっていう構想をですね、実は立てているんですね。で、サーバーを買って、Python も一応インストールして、基本設計書という、一応なんか、ドキュメントっぽいものも一応作っているっていう状況なので、まあなんか結構風呂敷を広げすぎて、こう数ヶ月で出来上がるようなものじゃなくなっちゃったんですけど、まあそれを少しずつ少しずつやってる感じなので、何か、まあそこまでのところで得られたこととかを書きたいなっていうふうに思ってます。
なんか、それはもう結構前からやられていることなんで、あれかもしれないですけど、
はい。
まああと、あんまり好みじゃないやり方かもしれないですけど、
はい。
生成 AI に相談してみるは結構有用だなと思っていて、
はい、
まあ今言ったやりたいことを単純に生成 AI に投げると、もうこれでできますよ。
そうですね。
で、なんか、それは楽をしろってことが言いたいわけじゃなくて、その、壁打ち相手になってくれるとか、
はい、
あと、あ、こんなやり方あるんですねとか、はい、なんか今僕が聞いてて思ったのは、なんで Python なんだろうって思ったんですよね。
ああ、そうですね。はい。あ、そうですねって僕が言っちゃうのもあれなんですけど、まあ、あれですよ。もう、ネットで調べて一番よく出てくるかなっていうのが理由なんですけど。はい。
なんかそこも、タイプスクリプトの方がいいですよとか、
はい。
なんか普段あなた Java についてばっか検索してますよね。はい、Java の例出しますね、みたいな。はい。結構そういうことやってくるんで。
ああ、はい。
私はそのコトリンの本書いてるんで、
はい。
コトリンばっか検索してるんですけど、はい、なんかこの間、なんだったかな。なんかのことを聞いたら、もうコトリンで、これで書けますって帰ってきて、誰もコトリンなんて言ってないんだよ、みたいな。
ああ、もう覚えてるし。はい。
あとは、で、なんか、生成 AI のその学習結果って、まあ、言うて、最新とはラグがあるじゃないですか。
はい。
そのモデルになった時点っていうか、はいはい、ただ今、ウェブ検索してっていうと、めっちゃ検索してくれるんで、
はい。
なんかこういうことやりたいんだけど、どうやればいいかウェブ検索してとか、なんか国内国外両方検索してっていうと、全部検索して、ようやくして出してくれて、
はい、
で、ソースの URL 出してくれるんで、はい、なんかこれ良さそうだなって言ったら飛んでみて、はい、ああ、なるほどね、みたいな。超楽になったんで。
はい、確かに。私がそれ構想を持ってやり始めた時ってなかった。
なかったです。
ので、もう今、じゃあ改めて進めようって言った時に、過去のやり方しちゃうと遠回りですね。
そうなんです。あと、
確かに、言われて、うすうす感じてはいたんですけど、なんかこんな自力でいろいろ調べてやるよりも、もう早くとっとと作って、こういうやり方でもう生成 AI 使ったら、ここまでできますよっていうのを一つ技術本として出すっていう方向にシフトしても面白いのかなと思ったりしましたね。
なんかそれも二つには、まあ、二つかわかんないですけど、分けられると思っていて、
はい、
生成 AI で株価自動売買システムを作ってみたみたいな生成 AI にフォーカスしたものも作れれば、
はい、
もう単純に株自動売買システムを作ってみたみたいな、はい、ただよく見るとめっちゃ生成 AI に助けてもらいましたって
書い
て
み
てっていう感じなんで、
はい
はい、なんかそこを分けられるからなんなら一度で二つが美味しい、
はい、あ、そうですね、確かに
生成 AI 本として出せるし、
はい、
株の、まあ、自分のサービス作った版本として出せるし。はいはい、なんで、なんかそこはいろいろこう、味付けじゃないですけど、工夫できるな。
ね、はい、
で、なんか、生成 AI が無条件にいいぞってことが言いたいわけじゃなくて、
はい、
本当にツールとして、道具として便利だなと思ってて、うん、別に自分でググって、翻訳して、情報収集してってできる。
はい。
できるんですけど、もう明らかチャット GPT にウェブ検索してって言った方が早い。
早いです。
し、これ英語のページ見んの嫌だなっていうのも言わないので、はい、ちょっと CPT は。はい、だから英語の方がコンテキストがそうなくて楽だなって思ってるぐらいだと思うので。はいはい、なんかやっぱそういうところをなんか適材適所じゃないですけど、
はい、
まあ一応我々ってプログラマーな部分もあるじゃないですか。
はいはいはい、
プログラマーかどうかはその人のあれによるんで、はいはい、プログラミングもするんで、やっぱ態度は美徳だと思うんですよね。なんで、楽できる部分は楽して、力をかけるところにかけるとか、まああと楽しい部分は、自分でやるみたいな。
はい。はい。
だから、コードを書かせることも今全然できるんですけど。
そうです。
はい、だからそこは自分で書くときは書けばいいし、うん。はい。っていうのはあると思うんですよね。
確かに。
あとやっぱ世界が狭まっちゃいますよね。一人でやってると。
確かに。はい。そうですね。
だって、Google 検索して、ヒットした20件全部見ますかって言ったら見ないじゃないですか。はい、やっぱそういうとこありますよ。
はい。が、その、世界が狭まるっていうところの対策として、ちょっとアウトプットして読み出すみたいなところあるので、まあ今ちょっと今日そういう話までできると思ってなかったんですけど、はい。なかなかいいアドバイスを、
はい。
すごくいいアドバイスいただけたなと思って、すごい身になりました。はい。
いやもうなんでこういうことを言うかっていうと、締め切りは秋ですよと。
そうですね。
新刊読みたいなという。
はい、ありがとうございます。はい、頑張ります。
まあ、それ僕も同じなんですけど。言ってたのに、ホルテさん出てないんですけど、ってなっちゃう。
でも出てないですね。言うには自分出してないと言えない、ね。
あ、まあ確かに。
はい。
傷の名前になっちゃう。
はい。
新刊落としちゃいましたね、みたいな。
はい。ちょっと聞きたいことがありまして、オンライン、あ、今回私オンライン参加っていうところで、うんうん、まあある程度すごい気軽にと言いますか、できたんですけど、やっぱこの、オフライン参加って言った時に、なんか僕、オフライン参加の、まあなんとなくツイッターの見てる感じってだけですけど、ちょっと気になったのが2個あって、その1個が、まさしく印刷所に行って本を、こう、本にするっていうとあれですけど、
入稿する。
入稿するっていうところのハードルと、もう1個、決済。お金をどう払うかっていうところを。
あ、払う
順あ、お金をこう、もらうかか。
ああ、その、オフライン会場で、一般の参加者から、どういうお金のやり取りをする
か。はい。で、現金とかだったら簡単だなと思うんですけど、うん、中にはちょっとキャッシュレスみたいなところを構えてるところもあったので、うんうん、そういったところって、ま、その、どう準備していくんかなっていうのが、あんまりイメージ湧かないの。もしよろしければ、ちょっと、少しご教示、嬉しいです、はい。はい。
どうしようかな。じゃ先に、この本おすすめですよっていう話をすると、
はい、
もう今これ収録している場所がその本を書いているサークルの在庫置き場なんで探せばあるかもしれないけど、はい、技術同人誌を書こうだった。ちょっと後で URL は、
はい、ありがとうございます。
はい。配信にも載せたいんで、出すんですけど、はい、技術同人誌を書こうだと思うんですけど、まあ僕はその本を見て、結構同人誌を書き始めた。
あ、そうなんですね。
はい、はい。まあ、それ書いてる人が知り合いで、その人に書けって言われて書き出したからっていう、あるんですけど、これやるからって言われてっていう感じだったんですけど。はい、なんかそこに、その、いろはみたいな、入稿ってどうやるのとか、どれぐらい前にやるがいいのとか、それどうやって考えたらいいのとか。で、今言ったその、サークルの運営みたいな、お金とかどうしたらいいのとか、決済ってどうなるのみたいな。まあ、大体全部書いてあるんで、まあ、200とか300ページぐらいなんですけど、
はい。
基本それを、見ていただければいいかな。で、ちょっとコロナ前なんで、あんまコロナの、なんかその辺で買ったのはあんま書いてないかもしれないですけど、はい、っていうのが、まあ、宣伝って僕書いてないんで、全く一線の得にもならないですけど、
はい、
まあ、読んでよかったなっていう本でおすすめしつつ、まあ今の質問に答えていくと、紙の本の入稿ですね、印刷所の入稿っていうのは、大体その、同人誌即売会の印刷所、いわゆるバックアップ印刷所みたいな、と呼ばれているのがあるケースがありますと。
はい。
で、まあ、今回は義理書店の話なんで、書店の話でしていくんですけど、義理書店は日光企画ってとこと、
はい、
猫の尻尾っていうところが大体バックアップでつくんで、
はい、
もうそこに、入稿すると、会場まで箱を送ってくれてっていうか、自分のサークルブースの足元まで段ボール送ってくれて、
はい、
もうそれ開けると本だ、本になってるっていうのを毎回やるっていう感じですと。で、その日光企画とか猫のしっぽさんのホームページに、このイベントの締め切りはいつですよっていうのが、まあ大体締め切りの1ヶ月前とか、
はい。
まあ半月前とかに出る。半月前はちょっとあれかもしれない。はい。まあ、とにかく手前で出ます。で、例えばじゃあ今度の9月、10月 ?10 月に、秋に書店19があるんで、書店19の締め切りはいつかなっていうのが出るんですよ。
はい。
で、それを見て、あ、じゃあこの日までに入稿すれば、2割引きだな、いわゆる早割って。
はい。
で、あ、この日だと、当倍トントン割引なし、はい、でもこの日だと特急で、プラス何割みたいな、っていうのが見えるんで、はい、もうそれに合わせて刻んでいく。
はい。
感じですね。
はい、ありがとうございます。
で、当日その、サークルブースで決済とかお金のやり取りどうすればいいのっていうので、ま、現金が一番わかりやすい。まあ、それはもう本当お店屋さんというか、お店なんでそうなんですけど、技術書店で言うと、ほぼ 99% と言ってしまってもいいかもしれないですけど、
はい、
簡単後払いっていうアプリ決済やってることが多いです。これはもう QR 決済、まあ、PayPay みたいな感じです、はい、だと思っていただければよくて、そのサークルブースさんの QR を読み込むと、そのサークルブースで販売している本の一覧が出てきて、はい、で、この本1冊、この本2冊みたいな、プルダウンで数字入れると、合計いくら当てれて、
はい、
購入ってやると、購入できました。 になりまして。
はい。
じゃあ、その、例えば1000円買ったらその1000円どうすんのって言ったら、
はい。
後で請求されます。
ああ、そういうことですね。
その日終わった日かな翌日かなぐらいに、1万円分買ってるから、1万円分払って、支払い方法はこれかこれかこれで、
はい。
一斉にメールが飛んでって、
はい。
で、それで1万円ちゃんと払うと、OK 確認したから、電子の本、まあ PDF とか、まあ紙の本とか読めるようにしといてやる。まあ紙の本は、現場でもらってれば持ち帰れるんで、もうすぐ読めるんです、
はいはい、
っていう感じです。なんで、基本、書店で出る場合は、ほぼほぼ簡単後払いだけで大丈夫。で、万が一入れてない人が現金で行ってた時のために、まあ現金対応を考えてもいいかなぐらい。今なくても大丈夫ですけど。
はい。
あとでオンラインマーケットで買ってって言えちゃうんで。
はい。
で、ただ、簡単後払いで決済すると、良くも悪くも書店のシステムに乗っかるので、
はい。
いわゆる手数料は取られます。
はい。
で、ただこれが、いろいろ規約が変わったり、不正確かもしれないんで、調べてほしい。これ聞いてる人も調べてほしいんですけど、はい、5万までは手数料ただ。5万まで反復するまではただなんですけど、累計5万以上のシステム利用、なんだろう。のお金を、反復額を超えると、2割取られます。なんで、500円の本を反復すると、100円取られる。結構これがでかい。なんで、最近、500円じゃなくて、みんな600円とか、700円で反復している。で、昔現金だった時は、お釣りがめんどさすぎるから、そんなことできなかったんですけど、後払いだと、お釣りいらないんで、もう600円とか700円とかできるようになったっていう感じもある。って感じですね。で、まあ、あと、サークルさんによってはそういった手数料を嫌がって、自前でペイペイとか、交通系 IC とか、タッチみたいな、タッチ払いみたいなのをやっているところもあれば、それはそれで手数料取られるんです。
はい。
っていう感じです。
ああ、ありがとうございます。なんかこう、出店するサークルさんがこう、全員こう、決済端末とか用意しなきゃいけないのかなっていうイメージが一瞬あったんですけど、うんうん、多分そうではなくて、よっぽどこう、手数料を嫌う。そういうのに乗っかった時の手数料を嫌わない限りは、まあ乗っかれば、特に事前準備みたいなところはそんなにないかなっていう感じですね。ありがとうございます。勉強になりました。
基本なんか、技術書店は手ぶらでじゃないんですけど、なんか全部用意してあるんで、もうとりあえず本だけ書いてくれと。で、入稿さえしてくれれば、もう当日現地に送ってあるから、もう身一つで来いと。
ああ。いいですね。
って感じ。基本の感じ。はい、じゃあ、それは良くも悪くも、レールに乗っかることになるんで、はい、例えば、外の即売会、例えばコミケとか、他のイベントから来た人で、いや、もっとこうしたいみたいな人は、まあ、いろいろやって とか、
はい、
まあ、いろいろこう、まあ、ある種、バスっていっぱい売れると、え、2割ってみたいな。
はい。はい、
いや、10万半分したら2万ですから、
はい、
っていう。っていうところで、まあ、いろいろこう、変えらせてです。はい。じゃあ、同人誌話としてはこの辺で大丈夫ですか？
はい。
で、ちょっとだけ趣の話してもいいですか？
あ、もちろんです。はい。
軽くぶっ込んでいくんですけど、伊勢さん、趣味なんすかって聞かれたら、なんて答えます？
ゴルフ。
お、いいっすね、ゴルフ。
ゴルフ。ゴルフ、やるんですよ。
はい。
こう結構力強く言ったら結構ハマってて。
それはもう、社会人になってからもずっととか。
コロナ、はいはい、きっかけで、
そうなんですか？
はい。コロナって結構外出自粛とかすごい強かったと思うんですけど、うん、なんかゴルフは許されてた風潮があるんですよ。
そうなんですね。あ、それ初めて聞きました。
許されてたんですよ、確か。まあ、屋外で遊ぶスポーツっていうところなんで、リスクは少ないと思うんですけど、
密にならない
って。ならないっていう。うん、まあ、ただお昼時は集まってたので、
そうですね。
そんなことないんですけど。
終わったら大体飲みます？
飲みます、飲みます。はい。すごくこう、ゴルフだけ許されてる感があって、結構平常でやってたんですよ。で、いろいろ閉鎖とか、時短とかなっていく中で、許されてるスポーツがあるっていうところと、あとは、高校とか大学の友達、結構前から誘ってくれてたのもあって、始めたんですね。それがもう4年前ぐらいの話なんですけど、そこから結構、どっぷりハマってしまいまして、一時期は月2回とか、ゴルフ場に行ってラウンドしたりとか、
うん。
で、まあ結構お金もかかるスポーツなんですけど、ね、はい。まあそれも含めてちょっといろいろやってたんですけど、最近はあまりやってなくて、まあ子供も生まれたので、あまりやれてないんですけど、まあもう一生涯続けようかなって思ってるぐらいの趣味ですね。はい。
でも基本そのゴルフっていうのは、いわゆるホール、そのゴルフ場に行って、 今18ホールとかを、
はい、
まあ、ハーフかもしれないですけど、
はい、
回るっていう、いわゆるあのゴルフ。
そうですね。
打ちっぱなしとか、なんかパークゴルフじゃないですけど、なんかそういうちょっと、アッシュじゃないですけど、ホールを回らないのはあんまりっていう
感じ。あ、がっつりやります。
あ、そうなんですね。あ、じゃあ
打ちっぱなしで練習をして、その練習の成果を、
うん、やっぱそうなんです
っていうところと、あと、まあ、パークゴルフっていう名前ではないんですけど、ショートコースっていうのもありまして、
うん、
あの、短いコースが集まってできてるところで、うん、そこも行きつけのところがありまして、そこで、あの、練習をして、するんですけど、まあ、あの、定年退職をされたおじいちゃん、もう、上手いんですよ、すごく。
うん、
まあ、毎週のように通われてるんで。
そうか、その、ヤードを飛ばさなくていい、いい
そうです、そうです。
技術で。
はい。
ああ、いいっすね、いいっすね。
はい。もう、本当に腕を磨いたおじさんたちがいっぱいいて、もうその方たちにいろいろ教わりながら、私もちょっと磨いてるっていうところだし。で、その練習の成果を、こう、本コースっていう、18ホールのところで、あの、腕試しをして、スコアを競っていくっていうところでやっています。
その、ショートコースで学べるっていうか、どういうテクを磨くかっていうと、
はい。
こっから打って、あの穴に入れてくださいっていうのは基本ゴルフじゃん。
はい。
でも、風とか、その、まあ、ラウンドの状態とか、もちろんそのコースの設計とか、はい、いろんな変数があるわけですよね、はい。やっぱそれの見方とか、その、こういう状況の場合は、こう、打った方がいいとか、なんか、わかんないですけど、そういうところのなんか、経験から来る知識みたいなところを学んだりするんですか？
そうですね。あの、やっぱ短いっていうところもあるので、もう、あの、ゴルフって長さをヤードっていう単位で表す。まあ、ほぼメートルと似たような単位なんですけど、ヤードっていう単位で表すんですけど、このコースは何ヤードだから、どのクラブのどのくらいの割合で打てば、だいたいそこの距離に届くかっていう観点が一個と、あくまで、こう、最後、ボールをこう穴に入れたら終わり。なので、穴に入れるまでは、こう、打ち続けなきゃいけないっていうところで、その、やっぱゴルフって重要な場面って、やっぱ短い距離になった時に、いかにそこから少ない数で入れられるか。まあ、アプローチ技術なんて言ったりするんですけど、あの、そういったところって、磨いてないと、せっかくいいところまで行ったのに、そこから結局かかっちゃって、スコアがってなりかねないんで、それをとにかく磨く場所っていうのがショートコースになって、その技術自体は、ある意味、本コースでもショートコースでも全く同じ環境で再現できる。
うんうん、
再現性が高いっていうところもあって、まあ、本コースに行くと、すごいやっぱ時間かかるんですよ。あの、一日、ほぼ一日かけて回る、うん。半日ぐらいかな、かけて回るんですよ。ショートコースってもう1時間ぐらいあれば一周できちゃうんで、まあ、すごい手軽ながらも、そういう実践的な練習ができるっていうところで、私は結構好きなんですよ。でも、あの、物足りないっていう人もすごく多くて、うん、もう、行くなら、やっぱ本コースでしたり、ドライバーつって一番、飛ばしたいとかもあるので、まあ、好き嫌いはあると思うんですけど、こう、上手くなりたいっていう観点で見たときにはすごいおすすめ場所なんですね。
いわゆる、パターの練習の、かなり実践でできる。
まあ、そうです
ね、グリーンがあって、はい、穴があって、で、なんか、なんだ、社長室とかで、あの、芝生を
引くと、はい。
あやってる、あれのもっと実践的なっていう。
実践的なものですね、
はいはい。で、さっき言ったそのドライバーでガーンって打つようなやつは、まあ、打ちっぱなしみたいなのが結構、
そうですね。
練習としては近い。
はい、
はい。で、まあ、いや、気持ちよく飛ばしたいじゃんって人もいれば、
はい。
いや、もうここで、この、ラスト1メートルをどう入れるかっていうのが、やっぱいいんだよねっていうのも、はい、まあでも、それはめちゃくちゃわかります。
はい。
で、まあ、18ホール行くと、あれ、500ヤードの感じでしたっけあれ ?300 とか。
あの、いろいろありますね。200とか150のとこもあれば、
パー5とか。
パー3、パー4、パー5
なんですよね。
パー5だと500ヤードとか
です、ね。はい。で、そうすると、最後のじゃあ、まあ、何ヤード、何メートルっていうのは、もう本当3打目、4打目、5打目とかになっちゃう。
そうです。はい。
要は全体5個あるうちの後半1打、2打っていうのがパーのところになっちゃう。あ、まあ、パットのところになっちゃう。
はい。
なので、で、それを18とかだと、全体からするとやっぱりこう、薄いというか、広まった感じになっちゃうっていうのがあると思っていて、
はい。
それをショートでやると、密に、濃密に1時間、
ああ、そうですね。はい。
パットをいっぱいできる。
そうですね。はい。っていう考えももちろん、濃密にできるっていうところもありますし、こう、薄くなっちゃうって話は出たんですけど、意外とこの短い距離から、こう穴を目指すっていう方が、スコアの割合って高くて。
ああ、でも
そうですね。もう飛ばしちゃうとね、短くなってから、その、アプローチとか、パターとかっていう、
ああ、なるほど、なるほど。
方が実は、こう、スコアに占める割合っていうのが高いので、まあその高い部分を効率的に練習しましょうっていうのが、ショートコースの、あれにも繋がってくるんです。なので、効率がいい ちゃいい。
本当にその最後の、なんだろう、パターっていうんですかね。
はい。
みたいなところもあるけど、グリーンに乗せるアプローチみたいなところも。
そうです。
重要。ああ、なるほどな。はい。そう、なんか今、話してて、なんかこいつ微妙に言ってることだって思われたかもしれないですけど、僕の知識、基本ゲーム、
ああ。
ミンゴルとか。
ミ、はい、ンゴル、あ、ミンゴルやってました。
なんだファミコンの時に
あ
った。
はい、ああ、ゴルフだろ。はい。はい。
と、あとは、
やってました。
夕方よくテレビでゴルフやる
じゃん。はい、やりません。
あの、はい、女子ゴルフとか、だんだんいろいろ。あれで見てる知識なんで、
はい。
そうするとやっぱり、なんか、なんだろうな。実体験じゃない。
はい。
知識なんで、なんかそこはあるかな。
いえいえ。
ありがとうございます。いや、そうか、ゴルフか。ゴルフの本書いてくださいよ。こうやって無茶ぶりをしていく。
確かに。いや、でも、熱量だけで今書けるかもしれない。
いや、そうです
よね。はい、熱量は。
全然書けると思うんです
よ、ね。はい。
いや、なるほどな、そっか、ゴルフいいっすね。あ、もう、それで言うと、バーチャルというか、スクリーンに向かって、
はい。
打って、で、まあ、スクリーンにボールを当たるんで、
はい。
ポロンってなるんですけど、はい、映像としては、バーって飛んでいくみたいな、はい、ゴルフバーって言うんです
か、ね、あ、あります、あります。
あるじゃないですか。ああいうのも行かれたりするんですか、
ね、やったことあります。
そう
なんですか。なかなか、やっぱそういうところってお酒代とかもあるので、高くていけないんですけど、うんうん、なんかこう、ゴルフ部もどきみたいなのを、実は会社であるんですけど、うん、そういう人たちで、こう、まあ、ゴルフのコースとか行ったりして、するんですけど、飲み会とかってなったらそういうところに行って、そこに行くと、もうクラブとか全部置いてあるんですよ。レンタルみたいなのができるんで、気軽に身一つで行って、お酒飲みながらゴルフする。ゴルフっぽいことをバーチャルにするみたいなのはできて、それもやっぱそれはそれで楽しいですよ。
なんか、見てる YouTube のチャンネルの人が、
はい、
なんか突然ゴルフにハマったっていうので、
はい、
今まで全然顔出しとかしてない。
はい。
音声だけみたいな感じだった人が、はい、そのバーチャルのゴルフのところに知り合いの配信の人と一緒に行って、40分ぐらいひたすら打ってる、ああ、今のは飛んだみたいなのをずっとやってるだけみたいな。なんかそれがおじさん二人をキャッキャしてる楽しいみたいなのがなんか突然あ、確かにこれは面白いなってちょっと思ってた、は
い。すごい方針転換ですね。
なんかいろいろあるうちの、そう、枝分かれの一つみたいな感じで、はい、別にゴルフだけになったわけじゃないですけど。
はい、そのうちゴルフだけになるんじゃないですか。
どうすかね、でも。
さすがに、ないですか、
ね、改造ベイブレードとかやってる。
ああ、なるほど。あ、そうなんです、ね。そう。あ、じゃあ、さすがにだ。
なんか、未だにビーダーマンを、やってて、いっぱいビーダーマンを出せるビーダーマン作ってみたみたいな。
お
ー。あとミニ四駆とか。
はい、はい。
そういう感じのチャンネルなの。そう、だからなんか突然ゴルフ始めて、なんか、大人の趣味来た
ら、はい。
でもやってることは子供っぽいんですけど。
でも今、やっぱそういう、まあレトロじゃないですけど、うん、そういうのも結局大人の趣味って思いますね。お金をかければいくらでもかけられるっていうところもそうですし、まあちょっと、古臭いっていう表現をしちゃうと、失礼に当たっちゃうと思うんですけど、まあある意味ゴルフも古臭いみたいなところが。
まあ、歴史もあります
し、ね。まあ、ゴルフ歴史もありますし、最近だと結構意外と若者で流行ってる感はあるんですけど、うん、やっぱこう、年齢層が高めのスポーツなので、ある意味こう、ターゲット層といいますか、そういったのは、実はミニ四駆とかそういうベイブレードはちょっと分かんないですけど、似てるんじゃないかなって話聞いてて思いましたね。
そうですよね。なんか、ミニ四駆って、そのやっぱりメインは子供なんですけど、昔ミニ四駆をやってた人が大人になって子供ができた時に、子供がミニ四駆面白そうって言って、おうち久しぶりにやるかって言って、子供と一緒にまた大会に出てくるみたいな。で、やっぱ大人はお金いっぱいあるんで、
はい、
なんか大人が作ったミニ四駆早いなみたいな、
はい、
っていう感じっていうのはあるんですけど、なんかゴルフもなんかそういうとこもあったりするのかもしれない
ですね。うん、そうですね。はい。
一周回ってじゃないですか、
ね、はい。
子供ができてみたいな。まあ、なんかその、サラリーマンというか、会社で接待でみたいな文脈も、まあまああるじゃないですか。
はい、あります。
なんかそれきっかけで、最近ゴルフ始めたんだよね、みたいなことを、息子が言った時に、おい、ちょっと打ちっぱなし行くか、みたいな、父親がいて、みたいな、なんか全然容易に予想できますよ。
はい、まあ、恥ずかしくないようにしてやるぜ、みたいな、ノリでちょっと出しゃばるみたいな、ちょっと容易に想像できちゃいますね。
いや、いいっすね、いいっすね、ありがとうございます。
膨らみますね。
はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、この辺にしとこうかなって感じなんですけど、まあ、なんか、じゃあ、一旦、趣味話、まあ、今、ゴルフ話だったんですけど、まあ、ゴルフ話で言い残したことでもいいですし、なんか、他の趣味の話でもいいですけど、なんか、趣味話で言い残したことあります
ね。趣味、基本、アウトドアが趣味なんですけど、うん、あと、ちょっとゲームも、パソコンゲーム、ちらっと 時間最近取れてなくてできてないんですけど、うん、FPS バロラントっていう
ゲーム、はいはいはいはい、
あるんですけど、それすごい好きで、
めちゃくちゃ配信の盛んなやつです。
盛んなやつです。最近だと VTuber とかもやってたりとか、あと今世界大会とかもやってるんですよ。うん、で、今までそういうのを触れてこなかった人生の FPS って、やってこなかったんですけど、まあ、それも同じなんですよ。ゴルフ誘った友達系統なんですよ。もう、ゴルフ誘ってくれた友達の友達、もう高校の時の同級生が、まあ、やってみないってことで、軽い気持ちでやったんですけど、まあ、ハマってて、一時期。もう、会社の仕事に支障をきたすんじゃないかぐらいの勢いで。
なるほど、気持ちは分か
る。はい。やってたりして。で、今度それをやると、ゲームを見るっていう観戦も意外と面白いななんて思ったりしていて、で、結構日本とかが活躍したシーンとかもあったんですよ、一時期。なので、そういったところも、まあ夜中起きてみたりとか、まあサッカーみたいな感じですよね。ちょっとそういう一大コンテンツにもなってるので、そういうのにすごいハマったんですけど、最近はあんまりたまにやるぐらい、友達とやるぐらいなんですけど、あれも、やっぱ趣味って青天井だなっていうのを改めて思いました。はい。
基本はその、バロラントみたいな対戦 FPS というか、シューターから入ったって感じなんで、
はい。
あんまりその一人で、いわゆるキャンペーンみたいな、ストーリーを、シナリオを進めるみたいなよりも、お互いマッチして打ち合う。
そうですね。はい。はい、あんまり、こうゲームをやり遂げるったことがそんなに実はなくてですね、私。途中で終わ、あれなんですよ。ポケモンとかも買って、ジムバッジ8個も集められず終わるみたいな。
じゃあ、ほんと15分1回でポンって終わってくれた方が、
そうですね、その場で完結した方が、みたいな、はい、そういう単位の方が向いてるかなって。
いや、なんかそれも勝ち負けあった方が、やっぱちょっと今はうまくいかなかったなとか、
はいはい、
あれそこ悔しかったなみたいな、はい、めちゃくちゃわかりますね。
はい。
いやー、なるほど。ありがとうございます。では、趣味話的にはそんな感じですか？
はい。
なんか他全体通して、なんか、宣伝告知はまた後で聞くんですけど。
はい。
これもちょっと話しておきたいみたいなアルバイトを拾います。
ああ、ありがとうございます。まあ、ちょっと、子供が可愛いって話はしないんですけど。
それも無理にしなくてもいいです
。いやいやいや。ちょっと、4ヶ月になる子供がいるんですけど、最近すごいこう、表情が豊かになってきて、すごい可愛いんですよ。で、なんか、認知してくれてると思うんですよ。そのお父さんお母さんのことを。で、笑ってくれますし、こう、まあ、喜怒哀楽の感情表現も、前まではもう泣くか寝るか、みたいな感じだったんですけど、笑うとかも増えてきて、なんかすごい可愛いなと思ったりしてるんですよ。なので、まあ、趣味ではないですけど、まあ、ちょっと最近はそういうので心を満たしてる感じがあって、まあ、ただ、ちょっとまた大変なんだろうな、っていう部分、やっぱあるんですよ。うん、全然技術と関係ない話申し訳ない。
いや、そうです。
自分の喋りたいこと喋ってる感じ。
あ、ちなみにこのポッドキャスト、はい、技術系ポッドキャストじゃない。
あ、そうなんです。
はい、雑談系
です。雑談系ですか。
全然大丈夫です。
あ、大丈夫ですか。はい、あ、よかった。じゃあ、ちょっと続けます。
はい。
はい、なので、ただ、大変なんだろうなっていうところと、ちょっと少子高齢化の原因っていうのも、なんとなくこう、30歳ぐらいになると、なんかわかるなっていうのはちょっとあって。まあ、全然子育てが大変だから少子高齢化っていう話じゃなくて、うん、最近こう、趣味というか娯楽がすごい充実、すごいしてるなって、うん、なんか、昔に比べて、こう、自分個人の、こう、まあ、暇な時間というか、その、欲望というか、こう趣味というか、を満たせるツールっていっぱいあるんで、それが昔はやっぱ子育てというか、結婚して子供を産んでっていうデファクトスタンダードみたいなところがあったのが、まあ多様化っていう表現をちょっと相似だと思うんですけど、なんかそういうのがすごい増えてて、まあちょっと子供を今ちょっと育ててる身ではあるんですけど、なんかそういう目線で見ても、あ、なんかこう変わってんだなっていうのを、なんか最近感じるようになったんですよ。まあこの話からなんかこういうことを伝えたいとかではないんですけど、なんかお恥ずかしい話なんですけど、なんかそういうことを思ったなっていうだけです。はい。
なんか、その話をちょっと広げちゃってあれなんですけど、
はい、
私はその多様性に負けたというか、まあ感化された方で、
はい、
まあ、私は一応結婚はしていて、はい、パートナーがいるんですけど、子供は全く考えていない。てか、なんなら籍も言ってないんですよ。
あ、そうなんですか？
はい。一般的には事実婚とか、なんか内縁とか、そういう状態なんですけど。 で、なんでそういう状態なのかっていうと、まあちょっとこの言い方をするとパートナーに怒られそうなんですけど、結婚がやっぱり一番じゃない。どっちかっていうと趣味とか、なんかやりたいことの中にたまたま結婚とか、なんか付き合う、そういうのがあって、ただ他のやりたいことも捨てらんないっていうか、捨てるつもりもないから、両立させようとすると、一番そのコストって表現もあれなのかもしれないですけど、時間とかお金とかかかんないのが、もうなんか事実婚にして、なんなら今一緒にも住んでない。別居婚なんですよ。同じ最寄り駅なんですけど、それぞれ部屋借りててっていう状態になって、で、普段好きなことやってて、なんかたまにご飯行くみたいな感じで。で、まあ子供いいよねって話をもちろんするんですけど、はい、じゃあ、なんかゲームやめんのとか、ライブ行くのやめんのとか、
はい、
みたいになると、いや無理だよねって、そもそもそんなお金ないよねみたいな、趣味に使ってるお金がやっぱ多いんで、
はい、
っていうのはあって、っていう感じはあって。なんで、その、そういう意味で多様性に負けたじゃないけど、まあそっちを優先しているみたいなとこはあって。で、なんか、それがやっぱいい悪いじゃないと僕も思っていて、なんか子供がいないからとか、いるからとかっていうのはやっぱり、まあ、それ自体がもう多様性なのかもしれない
ですね。まあもう、そうだと思います。
思っていて、はい、ただやっぱその人並みにというか、その、実際お子さんが生まれ、それこそ今4ヶ月みたいな、
はい、
生まれてばっかで、やっぱ可愛いとか、やっぱ子供は天使みたいな話を聞くと、いや、そりゃそうだよな、みたいな。で、僕は三人兄弟、僕自身は三人兄弟なんで、はい、甥っ子とかいたりするんですけど、やっぱ可愛いなって思うんで、なんかそれは間接的にはありますね。
すいません、なんか。
っていう、まあ、
突然
こっちがない話です。
いえいえ、なんかすごい私も突然こんな話をしてっていうのもあるんですけど、まあちょっと妻も多分このラジオ聞くと
思う。そうです。
はい。
あれ、ちょっと怒られるかな。
いえいえ。
はい。
はい。いや、全然、その中、いろいろな考え方、あって当然だと思いますし、まあ、その、人生の選択肢の中の一つとして、子供を、こう、作って育てるっていうのがある。昔はもう、それが、なんか、ステータスって言っちゃうと、すごい失礼な話になっちゃうんですけど、みたいなところだったじゃないですか。今、もうそうではなくて、その数ある、こう、コンテンツの中の一つなのかな、思ったりしてるんで、はい。それはそれで、楽しいですよ。はい。なので、こう、なんか、最近だとその子供をこう産んで育てるっていうのが趣味みたいなコンテンツ、ノリで喋るようにしてるんですよ。なんか、例えばですけど、まあ最近こういうゲームが発売されて、こうやってるとか、いろいろ話あるじゃないですか。で、その中のコンテンツの一つとして、ああ、子供可愛いよ、みたいな感じになってるんだなっていうのを最近すごい感じます。
まあそれはありますよね。なんか、そこはやっぱお互い尊重していきたいみたいなところはあって、で、なんか、子供、いつできるのとか、子供いないんだとか、なんか、それはもう、幸せを知らないねみたいなことを言われると、ちょっともやるところもありつつ、はい、なんか、それはやっぱお互い様で、なんか、なんだろうな、その、世間一般的な話を引き合いに出すと、なんか、子供がいる人は残業しなくてもいいみたいな、あったりするじゃないですか。で、なんか、君独身でしょやってよ、みたいな。
ああ、なんか。
で、なんか、それは、ちょっと溝じゃないですけど。
はい。
まあ、なんか、その、さっきの話の今の話も、なんか、そこはやっぱ本質ではなくて、
はい。
いや、みんなそれぞれ人生とか生き方とかやりたいこととかいろいろあるじゃないですか。
はい。
なんか、それをリスペクトとか尊重とかして、いや、協力して仲良くやっていければいいよね、だと僕は結構思ってるんで、はい、なんか、それは別に子供とかに関係なくなん
ですけど。そうですね。
それが難しいから、世の中こう、平和にならないと言われて、それはそう、それはそうです、
はい。
それはでも個人レベルで諦めちゃったらもう地獄
にしかない。はい。
なんかそこは頑張っていきたいよなっていうのは今ちょっと話をしながら思いましたね、は
い。ありがとうございます。
はい。っていう感じです。
すいません、ちょっと初対面。
はい、全然いいですよ。
こんな話をしても、ちょっともうあれだったらカットしてください。
はい、大丈夫。
はい。
多分ゴロゴロ使うと思う。でも奥さんに聞かせないといけないんで。
そうですね。はい。ちょっと、はい。
わかんないです。褒められるのか怒られるのかわかんないですけど。
まあでも、はい。怒るタイプじゃないと思うので。はい。
はい。では、そんなとこで大丈夫ですか？他なんかありますか？
まあ、あれなんですよ。もう一個だけ、この話だけしようかななんて、うん、頭の中にあった話で、
はい、
そんな長い話でもないんですけど、うん、私の一つこう、この人すごいというか、
うんうん、
こういう人すごいなって思う軸の一つが、自分のコンテンツを持っていることってすごいなって。まあそれこそこのラジオ収録とかもコンテンツじゃないですか。自分自身のコンテンツですし、まあちょっと私の、まあもう 最近会ってないですけど、知り合いに、まあ結構有名な配信というか、とかで、それでも生計を立ててるぐらいの人もいたりするんですけど、やっぱ自分自身のコンテンツを持って、それを世に出すっていうことって私すごいと思うんですよ。で、なんですごいんだろうなっていうのをちょっと深掘りしていくと、やっぱアウトプットできてるっていうところが一個あるかなと思っていて、ああ、じゃあ、それをすごいって思うんだったら、なんかこう、できること、自分がそれをできたらいいなっていう発想に至ると、やっぱ今回の本を書いたっていうところに繋がってくるんですね。なので、こう、自分のコンテンツっていうのをなんか作ってって、こう、ネット上に足跡を残すっていうとちょっとなんか変な言い方ですけど、まあなんか生きた証を一個残せる方法の一つってそうなんか、昔ってやっぱそれが石板に書かれた文字とかっていう形で後世に残すっていうのと同じで、今はこういう方法で、なんだろう、残す。自分の生きたのを残す。で、その手段の一つが本であって、まあこれはラジオ収録であって、まあテレビに出るとかですけど、そういうのがあるんだろうなっていうのを最近思ってます。なので、いや、すごいと思います。自分のコンテンツ持ってるの。
ありがとうございます。ありがとうございますって、私がお礼を言うことでもないかもしれないですけど。はい。まあ、なんか、その、ちょっと、引っ掛き傷だけでも残しておくかみたいな、残して帰るかっていう国じゃないですか。
はい。
なんかそういうところは結構あるよなとか、そういう話かなとは聞いてて思いますね。
はい。
なんか、話聞いてて思ったんですけど、伊勢さん、ポッドキャストやったらいいんじゃないですか。
おー。
いや、ありだと思いますよ。少なくとも私は聞きたいなっていう。
あ、本当ですか、うん。ありがとうございます。そう言っていただけるとすごい嬉しいですね。話聞くの結構好きではあるんですよ、うん、少なくとも。とキャストでもあれなんですよね。今回、初めて知ったんですけど、うん、そのようなものを。なんかこう、あれなんですか、こう、ちょっと普段の収録って一人でこう喋ることも多分あるって、かつこう、お呼びするみたいなところもあるんですけど、うんうんうん、私、すごいなと思うのが、ネタどうやって仕入れてんだろう。
それは一人の時ですか。二人というかゲストがいる時。
ゲストがいる時は多分ゲストの方が出たいって言ってネタが自動的に生まれると思うんですけど、やっぱ一人でこう40分とか1時間とか喋るわけですか。まあ今日すごい時間早く経ったなとは思うんですけど、一人でこう40分とか1時間喋り続ける時ってどういう準備をしてるのかなっていうのをちょっとします。
でも今日話してて、もともと芸書店とか同人誌の話だけで今日始まってますけど、
はい、
それ以外の話を、まあ、3分の1ぐらい今してるんで、
そうはい、
うん、もうちょいぐらいなんですけど、
はい、
なんかこれ話していいですかってさっきおっしゃったじゃないですか。
はい、
あれです。あれが、はい、もうなんか常にある。これ、あ、ポッドキャストで喋ろうっていう。で、なんかこれちょっと帰ったらパートナーに話そうとか、これちょっとブログにしよう
って、
はい、1パターンになるってだけ
です、ね。ああ、なるほど。言われちゃうとそうですね、としか言えなくて、あのそうですよね。喋ってると、僕なんか比較的喋ってるといろいろ思いつく方のタイプなんですよ。うんうんうんうん、なので、こう、なんか打ち合わせとかも僕、そうで、
ね、はい、
まあ、あんまり少数派だとは思うんですけど、結構ガチガチにたまにいるじゃないですか。うん、こう、文面を作ってそれを話そうっていうのってたまにいると思うんですけど、私、どちらかというと、こう、思いつき、ぽっとした思いつきで喋るタイプで、なんかそれと実は似てたりするのかな。で、それを、こう実際喋った結果がこのラジオのあれなのかなーなんて思うと、やるのはすごい面白そうだなーって思います。
なんか聞いてる限りはめちゃくちゃ向いてると思います。
あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。
これは本当失礼な言い方だと思う。
いい。
思った上で言うんですけど。
はい。
同人誌書くのも向いて
る。確かに。そうかもしれないです。思いつきで結構生きてるタイプなんですよ、私。こう、本みたく、かっちりとしたものを書くよりは、とりあえずアウトプットしとこうの方が向いてるかもしれないです。
そう、なんか、これはなんか、上手い下手ってことが言いたいわけじゃなくて、はい、その、はい、向いてる向いてないっていうか、はい、得意な方っていう意味で、はい、なんかお話しさせていただいてると、本当音声でアウトプットする方が、めちゃくちゃこう、エンジンかかるじゃないですけど、回転数が上がるタイプだなと。
褒め上手です。ありがとうございます。
まあ、基本、ポッドキャスト仲間が増えたら嬉しいんで、あんまり、ネガティブなことは言わないですけど。それで、ね、取り繕ったわけじゃなくて、
いえいえ、
本心で言ってるんで。
はい、126回も続けられないです。
あー、どうなんすかね。
7年ぐらいって言ってましたっけ？
まあ、その、休んでた時期もあるんで、
はい、
なんか、欠かさず、 毎週7年とかじゃないんですけど、はい、なんか聞いてるポッドキャスト1100回とか超えてるとかありますけどね。
ま
あ、それは本当に1個とかしかないけど、
はいはい、
あと、そんな1時間とか撮ってない多分。
ああ、はい。
1時間撮って15分ずつ話して とかの方が多分多いと思う、はい、っていうのはあるんで、なんか、そこはもっと好きにやればいいんじゃないかなとは思いますけどね。ほんとなんか、話してて、こう、もうほんと楽しかった。まあ別に、普段楽しくないわけじゃない。
いやいや、
あの、本当に今日も楽しかったし、なんか、単に話を聞いていたくなった。あ、こういうこと考えてるんだなとか、こういうなんか表現の仕方あるんだなとか、なんかそういう、ほんと、ポッドキャスト、ラジオを聞いている感じでお話、会話しちゃってるから、だから、話を聞いている感じがありました
。あ、ありがとうございます、はい。私もすごい楽しかったですし、勉強にもなったし、まあ初めてだったんですけど、すごい、こんな楽しいんだなって思いました。やっぱ緊張したんですよ、すごく。
まあ緊張されてたと思います。
はい、すごい緊張してたんですけど、やっぱこう喋り始めると、まあ、もうお上手。
はい。そういうことないです
ね。どんどん、スルスルスルと言葉が出てきた感じがします。はい。
はい。というわけで、今もうなんと1時間31分収録しているので、ちょっといい加減ね、今日平日なんで終電とかあるんで、
申し訳ありません。
はい、ここいらでやっていこうかなと思います。はい、で、ちょっとこのポッドキャストの告知からちょっと足早にやっていきますね。このポッドキャスト青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、技術同人誌、ゴルフ、本当思ったことが何でもいいんで、お気軽にご連絡ください。連絡方法は各 SNS の DM やお便りフォームなど何でも大丈夫です。また青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。SNS でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけて投稿してください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、よろしくお願いします。さらにお願いとなりますが、青空 FM ではご支援を募集しております。ピクシブファンボックスかオフセというサービスで支援可能ですので、支援してやってもいいよという方は、こちらも配信ページのリンクからよろしくお願いいたします。では、今回ゲストがいらっしゃるので、ゲストの伊勢谷さんから告知宣伝があればよろしくお願いします。
はい。私、従前申し上げている通り、技術書店の方、出展しております。自由研究 .exe という名前でですね、まあ、会社で勉強会サークルとして集まった有志の何名かで、今回サークルを立ち上げて、新刊出展してますので、もしよければ、見ていただけると嬉しいです。はい。以上となります。
はい。ありがとうございます。配信ページのリンクの方に、技術書店ですね。18とも言わないのか。技術書店のサークルページ、自由研究 .exe さんのサークルページ飛べるようにしておきますので、サークルの活動とか、あとは、まあ、今回かな、まあ、新刊並んでると思いますので、お手に取っていただければと思います。はい。では最後にエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたっていう話を毎回していて、まあ、さっきちょっとしちゃった感もあるんですけど、改めて収録どうだったでしょうか。
はい。すごい楽しかったです。まさかここまで話できると思ってなくて、まあ、多分もしかしたら全員そう思ってるとは思うんですけど、やっぱこれはでも、一つ、こう、コメントをさせていただいて、まあ、出させてくださいというお願いをした、一歩踏み出したからこそ、まあ、このような機会をいただいて、お話できたので、なんかすごい、良かったなと。答え料理を出して、すごい良かったなと思いました。で、きっかけは、なんか、ちょっと実は、フォルテさんが、お話ししたいですっていうのを、ポソッと一言、ラジオの中で言っていて、あ、そう思ってくれてるんだっていうのを真に受けて応募した人間なので、真に受けるのもいいなと思いました。すごくこういう貴重な機会をいただいて、話もできて、収録時間もかなりというところで、お話できてよかったと思います。ぜひまたよろしくお願いします。
いえいえ、こちらこそ。はい。ありがとうございます。なんか、話したいって言っておくもんですね。何が繋がるかはわかんないです。
はい。
なんかやっぱその、お便り送ったきっかけでっていうところが本当に、いわゆる越境っていう言い方を結構、アジャイル界隈とかではしたりするんですけど、はい、自分の領域を飛び越えていくみたいなところは、いや、本当に素晴らしい行動というか、アクションだったなっていうのを改めて思いました。本当今回お便り含めてありがとうございます。
ありがとうございました。
まあ、収録自体は楽しかったですか？
楽しかったです。
よかったです。
あっという間です。もう9時半っていうところが一番何を言いましょう、ね、こう。
リアルでっていう、
はい。はい、リアル9時半。
だから我々こう仕事した帰りな。
そうですね。はい。
はい。っていう感じでした。いや、本当楽しいと言っていただけて何よりです。では、第126回ですね。第126回はゲストに伊勢谷さんをお招きしてお送りしました。伊勢谷さんありがとうございました。
ありがとうございました。